皆さんこんばんは。2018年、6月6日水曜日の祈祷会、学び会の録音になります。今日までリビングライフの5月号を使わせていただいております。来週からはリビングライフ6月号になりますが、イザヤ書ずっと学んでまいりましたので、イザヤ書今日は最後65章、学んでイザヤ書を学びを終えたいと思いますね。イザヤ書の65章の後半になります。17節から25節まで、リビングライフ5月号、5月18日の箇所ですね。5月18日の箇所をお開きいただくと、イザヤ書の65章17節からとなっているはずでありますね。違いますかね。あ、合ってますよね。はい、大丈夫ですね。さあ、それでは購読をしたいんですが、その前に今日も質問が2つありますので、質問2つ読んでから購読させていただきたいと思いますね。91、あなたの楽しみ喜びは何ですかっていう、何でもいいですもん。何でもいいです。食べることでもいいです。何でもいいです。楽しみ喜びは何でしょうか。2つ目、引っ越しして嬉しかったことがありますかって、引っ越ししたことがない人もあると思う。まあ、引っ越しするとしたらどんなところ、どんな場所、どんな家に、引っ越してみたいですかという、この2つの質問ですね。さあ、それではイザヤ書65章の17節から読んでまいりましょう。新改訳聖書になりますね。奇数節、私読みますので、皆さん偶数節を音読して、いただければと思います。65章17節、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。18節どうぞ。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。20節
そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる。
彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。22節
彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。
彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。24節
彼らが我が口に私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。
それでは最後25節ご一緒にどうぞ。はい、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損わないと主は仰せられる。アーメン。ありがとうございました。さあ、それではですね、皆さん2つの質問、ちょっと書き込んで、いただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度聖書箇所と質問をご紹介したいと思います。今日はリビングライフ5月号、最後ですが、5月18日の箇所ですね。イザヤ書65章の17節から25節、イザヤ書65節の17節から25節、タイトルは新天と地とつけましたが、2つの質問はですね、最初の質問が、あなたの楽しみ喜びとは何ですかという、どんな喜び楽しみでもご紹介してくださればと思いますね。2つ目の質問は、引っ越しして嬉しかったことありますかと質問ですね。また引っ越しするとしたらどんなところ、場所、家に引っ越ししてみたいですかという、まあ想像力なんかも働かせて、考えていただければと思います。さあ、それではですね、またディスカッションタイムの後、解説のところに時になりましたら、 録音に戻りたいと思いますが、一度、録音ポーズさせていただきますので、皆様質問少し考えていただければよろしいかなと、そう思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それではですね、6時5章17節から、学んでみたいと思いますね。17節、見よという言葉から入りますが、18節にもあるんですね。お気づきになりました。見よというのはもう一度ね、何を見るのかと、二度も見よと言ってますからね、当然気になるところでありますね。まあ私たちまあ、人生もそうですね、人生も、まあ、人生設計もそうですけど、どこを見るかって、何を見て進むかっていうのは非常に大切で、それは私たちの信仰もそうですね。同じ信仰でもどこを見て、私たちは生きているのかって、まあ、例えば時で言えば過去を見て生きているのか、現在を見ているのか、明日の、ね、私を見ているのかって、どこを見るかで大きく人生も信仰も左右されるということですね。で18節も見ようと書いてありますね。で17節は新しい天と地を創造するということ、すなわち神の御業を見ようということですよね。神がなされることを見ようということですね。17方18の方は何かというと、エルサレムを創造して喜びとし、これを、その民を楽しみとするって、神が楽しみと喜びとしているのは私たちだということなんですね。でしかもここには、エルサレムを創造してということですから、神が作られる私を見るということですね。神が創造される私たちの人生を見ると、これ大切なことですよ。ただ私の人生を見るんではなくて、神が作られる私の人生を見る目を持とうじゃないですか。人間の目でね、で見たらまあこの程度でしょって終わっちゃうと思うんです。そうではなくて、神様今日を私が作る、私があなたの人生に大いなる技を行うと、その私が作るあなたの明日を見なさいと、あなたの人生を見なさいと。でこれはもうクリスチャンの特権ですね。今までも自分の目でしか見れなかったですけど、人の評価とか、私たちは神が見られる人生、神が計画しておられる、神が導かれる、神がなさる、神が作られる、創造される私のこれからの人生、これはね、やっぱり違いますよ。神なしに生きる人生のこれからと、キリストと共に生きる人生のこれからっていうのは全く違うんですよ。やっぱり同じとこに住んで同じ仕事をしても。ですから今日まずここで、あなた自身を見る、神をもちろん見るということだけど、もう一つ、私自身自分の人生を見るときに、神が作られる私の人生を見なさいって、そうするとそこにね、喜びと楽しみが湧き上がってくるっていうことなんですね。さあ、この17節を見ていますが、誠に私は新しい天と新しい地を創造するって、まさしく創世記の一章一節ですよね。でもこれ、17節を見てみますと、創世記は覚えてみましょう。私って天と地を創造したなんですよね。過去形なのね。創造したって、神がね、天と地を創造したって、ね、だけどここね、未来形です。おかしいじゃないですか。創世記一章一節より前ならば未来形でもいいじゃないですか。だけど創世記一章一節は特に終わってるわけですよ、もうこの段階で。なのに新しい天と地を創造するって、これからのことなんですよ。まあこの創造するっていう言葉は同じ言葉が使われてるんです。前も皆さんにお知らせしましたけど、これヘブル語でバーラーという言葉ですね。何もないところから作るっていう言葉です。だから特別な言葉ですね。でこのバーラーっていう言葉は、動詞は主語が神しか使われてないんです。で人はいろんなもの作れますけど、結局形作ったりとか素材を用いて作ってるわけですよね。で全く何もない、 ゼロのところから光を創造する、世界を創造するっていう、その創造っていうことは、すなわち神しかできない創造のことを言ってるんです。で、この創世記の一章を見ますと、バーラーっていう言葉が何回か使われてるんですけど、まず一章一節ですね。天と地を創造した、これバーラーね。で、もう一箇所出てくるのは、27節なんですよ。一章の二節。皆さん何だと思う？何で作られてると。何で創造したと。まあ、世界を創造したとは分かりますよね。何もないところは神は。で、一緒にもう一度バーラーという言葉が27節に出てくるんです、一章。で、その時に神は何を創造したかっていうと、なんとなく想像で分かる人います？そうですね、さすが。人を創造したんです、私たちを。私たちを。ですから私たちに命を与えてくれたのは、私たちにこの生きるというこの時代にね、ここにね、それは神が創造したもんなんだってことなんですよ。お分かりになりますね。あの両親がね、まあ、もう両親が私を命を与えてくださってるのは、その通りで、先祖様もそうですけど、でもそこに命が生まれるときには愛があるわけですよ。神の愛によって私たちは存在した、命を与えられた存在なんだっていうことなんですよね。ですから神抜きに私たちの命人生というのは考えられないと、いうことなんですよね。両方とも一節も創世記は創造したと、アダムをね創造したところですよね。なんですが、同じバーラーが創造して終わっているはずなのに、同じ創造するってバーラーが未来形でここで使われているってことは意味があるんですよね。これはそれは何を意味しているかっていうと、神の創造というのは6日目に終わってないってことです。7日目って言わなかったのはお分かりになりますよね。7日目は安息日として休まれたって、だから創造は6日で終わってるわけですよね。だから普通考えればもう全てのものは6日間で創造されたって思うかもしれないけども、でもこのところを読むと、神様の創造というのは、6日目に終わっていないっていうことですよ。まあそういう意味では赤ちゃんが与えられるっていうことも、赤ちゃんの命が与えられるっていうことも、私たちの体内で神が命を作っているってことなんですよ。新しい命を創造してるってことなんですよ。神が私たちのね、まあ両親のお母さんの体内でね、ということが言えるんですね。すなわち神様はこれからも新しいことをされる神だってことです。これからも何もないところから新しいものを創造される神だって。私たちはそういう神を信じ、そういう神に祈り、そういう神に従ってついていっているんだっていうことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。過去のことではないんです、私たちの信仰というのは。これからのことでもあるんですね。素晴らしいですよね。18節、だからと、ね、まあ、理由ですけど、私の創造するものをいつまでも、これはいい言葉だと思いません？これ、いつまでもって、ね、なんかこう歌になりそうな。楽しみ、喜べと、いついつまでもというのは、これ新共同訳ではですね、いよいよ常しえにって訳しました。すなわちこの17節のところで新たなる創造ってことを言ってますでしょ。ですから新たなるってことは古い創造があるってことですよね。でその古い創造というのは創世記一章ですよね。神がこの全世界を作られ、アダムとエヴァを作られた、そこがもともとの最初の創造ですよ。しかし新しい創造っていうのはまた別の創造のことを言ってるわけで、この新しい創造というのはいつまでも、すなわちよよとこしえに保たれるものだってことを言ってるんですね。すなわち最初の創造は全て神様は素晴らしいものを作られたんですよね。良かったって書いてあるんです。 あの1日目からね、1日終わってね、良かったっていう意味合いでね、そして、人を作られたらとても良かったって、悪かったって一つもないんですよ。間違えたって一つも出てこないんです。失敗したって一つも出てこないんですよ。神様は完璧な世界と完璧な人を作ってくださったんですよ。にもかかわらず、なぜ完璧で今ないかっていうと、人が罪を犯したからですよ。自らを神としようとしたからですよ。多くのものが崩れてしまった、多くのものが失われた、歪みが生じた、ということですよ。最初の創造は、神は最初に素晴らしい完全なものを創造したんだけど、人がそれを崩してしまったんですよ。だから今の世界っていうのは完全じゃないんですよ。もうもともと完全だったんですよ、人も。でも完全ではないんです。不合理があり、不条理があり、正しいものが苦しみ、病があり、死があり、そういう世界でしょ。自然も破壊され、そういう世界になってしまった。神は心を痛めておるんですよ。でもう一度、神はその私たちが崩してしまった世界をもう一度新しくしようと、そう決められたんですね。その新しい創造のことを言ってるんですよ、今日のね、この65章は。そしてその新しい、神が新しく創造するっていうのは最初の創造と違うって、どこが違うかっていうことを今日、ここから学んでほしいと思うんですね。今日のタイトルはね、新天と地とって、あの天と地とって、あの NHK の大河ドラマで昔 あったんですよね。ですから新天と地となんてね、なんだかこじつけて作ったんですけど、新しい天と地、それは一体どこにあるのか、どういうものなのかっていうことを今学んでいるわけですが、最初の創造はそこに書いておきました。人の罪によって歪められてしまったが、神の新しい再創造は、新しい天と地は、罪や不信仰や何者かによって歪められることも破壊されることもなく、永遠にいついつまでもよよとこしえに続くんだっていうことを言っているんですね。素晴らしいですね。さあ、そしてこの後半、喜び楽しみって、ですからね、神様がもう一度再創造されるっていうものはね、もう今までこの地が、天が地が経験したことない喜びや楽しみがあふれるっていうことなんですよ。なぜかっていうと、喜び楽しみってね、これ18節と18節にペアで3回出てくるんですよ。6回出てきますでしょ、結局合計でね、強調されてるわけですよ。じゃあ、そのどういう、何を喜び楽しめるかって書いてあるかっていうと、そのまず18節の最初のところは、私の創造するものを喜び楽しめってあるわけじゃないですか。ですから主語は私たちなんですよ、人間なんですよ。神が私たちのために、また新しい私を作られる、それをあなたは喜び楽しみなさいっていうことですよ。ですから主語は私たちなんですね。で、この、喜び楽しむって同じヘブル語ですね。ね。この後半いきますとですね、見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。これ18節の後半ですよ。お分かりになります？喜び楽しみは同じ言葉を使ってるんですけど、主語が変わったっていうこと。上の方は私たちが喜び楽しみだったんですよね。でも後半は神が私たちを喜び楽しんでいるってことですよ。神が新しく作ってくださった私たちを喜び楽しんでいると、同じ動詞、同じ言葉が使われてるんです。ということは、どういうことかというと、すなわち私たちの喜び楽しみとは、私たちを創造してこれを喜び楽しみとされる神の喜び楽しみだって言うんです。ですから、喜び楽しみのいろんな種類があると思うんですよ。なんか儲かっちゃったとかね、そういう喜び楽しみ、ね、何かゲームを見た、ゲームに勝ったとか、それも喜び楽しみなんですけども、ここで言う神の喜び楽しみっていうのは、私たちの魂の喜び楽しみですよ。 先ほど証の中にもね、その喜び楽しみは何ですかってね、引っ越してよかった嬉しかったことは何ですかって神が導いてくださったって、それは神にある喜び楽しみですよ。私たちの魂の喜び楽しみですよ。そのことです。神の喜び楽しみを神様は私たちに分けられたってことなんですよ。同じ喜びを私たちクリスチャンは持つことができるってことなんです。神の喜び楽しみをこの私が同じように喜びを楽しむことができるって、これは素晴らしいこと。これも私たちのうちにはないんです。なかったんです。これも私たちの魂の中に神が創造された、創造される喜び楽しみなんだということですね。19節、私はエルサレム、エルサレムって聖書が言うときには、まあ、場所の名前なんですけど、別の名前シオンとも書かれていますが、神の民のことですね。すなわち私たちのこととエルサレムって出てきたら考えて、良いかと思いますね。エルサレムを喜び、私の民を楽しむと同じことですよね。エルサレム、私の民が同じだということですね。もうそこには、泣き声も、叫び声も聞かれない。地上のエルサレムにはね、多くの叫び声がありましたでしょ、嘆きがありましたでしょ。イエス様の時代だって2歳以下の男の子を殺そうとしてヘロデが、大きなこの地にね、悲しみが叫びがあったって、この地のエルサレムですよね。しかし新しいエルサレム、新しい都、神の新しい私たちには、このようなこの地にで経験した慰め、この悲しみ、そして叫び、そのようなものは聞かれなくなるという、ことですね。そこにはもうないっていうのは、新しい、都、新しい天と地には、この地上であったような叫び声はない、泣き声はないってことですね。すなわち先ほど17節のところで、新しい天と地を創造、その後先のことは思い出されず心に昇ることもないと、あまりにその喜びが、神に新しく創造された喜びがあまりにも強いために、大きいために、自ら今まで経験した痛み、悲しみを忘れてしまうぐらいの大きな喜びと楽しみが私たちの魂を満たしてくれるという、これは新しい地の特徴でもありますね。泣き声も叫ぶ声も聞かれない、すなわちキリストにある新しく創造された私たちには、古い、この地、古い私、過去からの力、影響は及ばないってことを言ってるんですね。罪の力、死の力、呪いの力、裁きの力、恐れ、不安、それらのものは私たちには及びませんということを、言っているんですね。20節聞きますとね、100歳で死ぬのは若かったとか、100歳で死ぬのは若かった、その88歳お母さんなんかまだあれですよ、ティーンにも行ってないかもしれませんね。はい、100年なんですか、今生涯人生ですよね、そう言われてますけど、といってもやっぱり100ちょっとですよね、私たちの寿命というのはね、死んでいくわけですね。当時は長寿っていうのは、まあ今でも祝福はもちろんそうでありますけど、祝福の印で、あると思われてたんですね。すなわち何を言ってるかっていうと、私は牧師をやっていますと、臨終の時にね、最後のお別れの時をね、祈らせていただくわけですが、死亡診断書というのはお医者さん書くんですね。 でその死因っていう欄があるわけですよね。そこになぜ死亡したかっていうことをお医者さんが書くわけですね。で、なんて書いたかな、めったに最近見ないんですよ。大概何かね、肺炎とかがんとかって書かれるんですけど、長寿を全うして亡くなった、 なんて書いたっけな、老衰ですか。なんかもうちょっといい言葉ないですかね。老衰ってなんかもうね、先生にね、もうそういう場合はね、ハレルヤって書いてくださいって。老衰じゃない、それ老衰じゃないの、ハレルヤなの。この人の死因ハレルヤね。すなわちどういうことかっていうと、全うしたっていうことなんですよ。自分の与えられた使命、生涯、命を全うできたっていうことなんですよ。で、このそれを言ってるんですね、このだから何歳でとかそういうことではなくて、ある人にとってはね、それが20であったり30だったりするわけですよ。長く生きたかそうではなくて、神がご計画された私の生涯を全うできたかどうかっていうことが大切なんですよ。だから100歳でも80歳でも50歳でもそれは変わらないと思います、ね。まあ、私たちにはまあもちろん100まで生きたいという希望はあるかもしれないですけど、でも神がご計画された私の人生を与えてくださった人生があるんですよ。だからそれに生きるっていうことが一番素晴らしい生き方なんですよ、ね。まあ、今度の日曜日に少しメッセージするんですけどね、12弟子がヤコブとね、ヨハネがイエス様のところに来て、一人はウダイ人に、一人はサダイ人にしてくださいって言ってね。で、前回も知ったように、最初のものが後になり、後のものが最初になるって。あれ、まあ、ちょっと時間なくて話せなかったんですけど、最初はね、後のもの、逆になってるんですよ。後のものが先、先のものが二度書かれてるんですけど、面白いなと思うんですけど。で、その後、このヤコブと、でこの日曜日ここまで話せられないと思うね、時間がないからね。ヤコブとヨハネが来るんですよ。覚えてるでしょ、お母さんがね、お母さんが母が頼んだっていうところもあるし、三福音書に書かれてるんですけど、そうでないところもあるわけですけど、まあ、いずれにせよね、人生を全うするっていう話をしてるわけですが、その時にイエス様は何て言ったかって、あなたはね、私の杯を飲むことができるかって聞いてるんです。あなた方は何を願っているか自分では分かっていないって。だってイエス様これから十字架に着くわけですから。で、その杯っていうのは十字架のことですよ。だから自らの命を捧げて死んでいく覚悟があるのかってことを聞いてるんです。イエス様、あなたは私の杯を飲めますかって。その時に簡単に出るかどうか分からないけど、ヨハネもヤコブもイエスって言っちゃうんですよ。言っちゃったんですよ。なんでそういう言い方をしてるかっていうとね、これ後歴史を振り返ってみれば、弟子の中で最初に殉教するのは誰ですか。ヤコブですよ。首切られたのは、最初に切られたのはヤコブですよ。願ったあのヤコブですよ。じゃあ一番長く生きたのは弟子の中で誰かというとヨハネですよ。でもヨハネはね、ヤコブが羨ましかったと思いますよ。試練のその迫害の中をパトモス島に流されて最後まで生き延べるわけでしょ。ヨハネが選んだんじゃないですよ。ほら、願った二人のうちの一人は真っ先にですよ。もう一人はパトモス島で黙示録を書くわけでしょ。それぞれ使命があるんです。ヤコブにはヤコブの使命があって全うしたんです。ヨハネにはヨハネの使命があって全うしたんです。最初のものが後になり、後のものが最初になるって、この二人にも見ることができるかなって。きっと僕がヨハネだったら、なぜ私も殉教させてくれないって、ブラダーヤコブのように、なぜ私も殉教させてくれ、なぜ鎖につながれてこのように長く生かされる 苦しみを見続けなければならないのかって、早くあなたのもとに行きたいって思ったでしょう。そういう意味ではヤコブの方が良かったんだろうなとは思うわけですよ。ですけどね、皆さん、神が与えてくださったこの命は一人一人に神がご計画を持っているんです。だから私たちが大切なのは与えられた命を、その場その場、だって私たちはどこまで生きるかもわからないわけですから、今を生きるっていうことです。神にあって今を生きるっていうことです。全力を、そうしたらね、何歳であっても何年であっても後悔することなく終えることができるんです。勝手にね、私は80だとか90だとかってね、やったら、じゃあその時になったらとか言ったら後悔するかもしれませんよね。だから一日一日を、ね、明日のことは明日が心配するって、いや、その言われた通りです。今日、主にやっていける。そういう意味では今日ね、皆さんこの水曜日もね、だって分かんないじゃないですか、私たちの人生これが最後かもしれないです。だから今を最後のようにして生きることができるならば、私たちは、全うできると。そしたらもう死亡診断書にはね、先生にお願いしてね、皆さんが亡くなった時にはそんな変な話を言ってるけど、先生、それは老衰ではありません、ね、ガンでもありません、ハレルヤですって、ハレルヤって書いてくださいってお願いしようかなと、うん、思っておりますが、あ、時間がどんどん過ぎて終わっちゃいましたね。ちょっと映んない。21節から23節の中でね、まあ、同志はね、家を建てる、畑を作る、実を食べる、ね、収穫でしょうね、22節も建てる、そして植えるってこういろいろ出てまいりますね。作るとか植えるとか、建てる、まあ、人生のこと言ってるんですよ。すなわちあなたが建て作り植えたもの、神にあって、それは何て書いてあります？ここ23節、無駄に労することないって書いてます。ということは苦労はあるってことですよ。無駄に労することはないって、無駄になるだけではなくて無駄に労することないですから、やっぱり苦労はあるってことですよ。でもその苦労が絶対無駄にはならないってことを言ってるんです。あなたが建てるもの、神にあって神のために建てたもの、あるいは誰かのために作ったもの、与えたもの、したことというのは決して奪われない、破壊されないって、天において数えられているって、決して無駄になりませんということを、ここは言ってるんですね。20、子が死ぬこともないって、子って何ですか？命ですよね。親にとっては命を与えたという、生み出したということでしょ。すなわち私たちは命を生み出すものとなるという意味です、ここは。そしてその生み出した命を奪い去り破壊することがないという意味です。子が死なないということは神が守られるということですね、その命を。そういう、こう霊的な意味がここにあるんですね。24節は、まあ、有名なところですね。彼が呼ばないうち私は答え、彼がまた語っているうちに私は聞くって、神は私たちの明日を知っているってです。私たちの心は思いも知っているって、私たちは祈る前から知っているって、光はあれって前にもう御霊が闇の中に来ていたって、覆っていたって、見えなかっただけで、知らなかっただけであって、私たちはすでに神はあなたの思いを祈る前から知っているって、恐れるなって。そして聞いて知っているだけではなくて、この神は準備される神だっていうことですね。もう最近ね、その一節でね、闇の中に、闇を恐れることなく闇の中に来られて、ずっと覆っていたって、光があるまで、神の言葉が来るまで覆っていた、そこにおったんですよ、聖霊様、神は。私たちの暗闇の中に何も聞こえてこない、何にも起こらない、何の光も見えない、何の解決もない、でもすでに覆っているんですよ、神は。私たちを知って、それを準備して、神がもう動いて来てくださっているんだということを、ここから知ることもできますね。最後24節と25節、あ、特に5節の、方ですね、まあ、24節25節、これ結論は何かっていうと、まあ、いろいろあの狼と子羊とか獅子とか牛とかあって、こう違う者同士がこう出て仲良くなるみたいなことが書いてあるじゃないですか。これ何を言ってるんでしょうね。これは神が 私たちを新しく創造する創造ね、新しい天と地、その最終的目的は回復だってことなんです。何の回復ですか？まず第一番目、24節は24節、そうですね、神との回復ですよ。神が来てくださって覆ってくださって、神が作ってくださるわけですから、守ってくださるわけですから、私たちの神との関係が回復される。そして最後25節は何ですか？他者との関係の回復ですよ、ね。まあ、教会にとは言えますけど、皆さんの中にもね、狼のような人、子羊のような人、誰が誰とは言いませんよ、牛のような人ね、塵のような人っていうのは変かもしれないけど、蛇のような人とかいろいろいると思いますがね。でもね、そんな関係をも神は回復してくださるって、奇跡ですよね。そりゃ奇跡ですよね。子羊と狼が一緒にね楽しむなんて奇跡ですね。それが教会ですよ。互いに愛し合い、支え合い、祈り合い、ありえないでしょ。羊と狼が助け合ってるなんて、かわい合ってるなんて。でもそうだとしたら、えらい麗しいと思いません？羊が、狼がね、羊の前に行ってね、他の獣が来た時に代わりにね、羊を守って、自分のね、ターゲットであるのにね、狼にとっては羊のために狼が命を捨てたって、こりゃまあ映画にでもなると麗しいですよね。神の奇跡ですよ。神が新しい天と地、すなわち私たち自身で作られること、時に起こることを、約束を、今日私たちのことを見ました。最後まとめがあります。それを読んでお祈りしたいと思いますね。神の再創造によって新しくされた我らは、私たちですね、すなわちこのエルサレムね、このシオンっていうのは、新しい天と地っていうのは私たちのことだったんですね。神との関係、そして隣人の関係も回復され、神にある喜び楽しみがこの魂にあふれるばかりか、どんな敵も試練も神は私のうちに再創造してくださった永遠の喜びを再び破壊すること、奪うことはできないです。何者も私たちを再び敵も、裁きも恐れることなく、私の魂という地には今までなかった豊かさと、誠の豊かさと、神が治められる誠の平安で満ちあふれるんだ。第2コリント5章17節18節、この御言葉でしょう。この今日の学びをまとめる新改訳聖書、皆さんでご一緒しましょう。一の三、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。アーメン。愛する天のお父様、私があなたの命をもう一度再創造した、あなたはそれを見よ、どっか遠い昔に神が世界を創造したのではない、私が今、そしてこれからあなたの人生を創造するんだ。あなたに与えたこの生涯人生はあなたにとって最高のものだと思って、私があなたに与えたものだ。だから人と比べることなく、私が想像したあなたの人生を私にあって全うしなさい。そして何があっても奪われることのない神の喜びと楽しみ、平安をあなたのものとして掴んで、この世で 最後まで輝いて生きるのです。この働きは、喜びはあなたのためだけに与えたのではなく、あなたをして私は多くの人々にこの喜びを伝えたいのだ。だから私はあなたの心を、生涯を天の喜びで楽しみで満たす、新しい天と地と、それはあなたのことである。我が喜びはあなたである。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。愛する天のお父様、そんなメッセージを今日私たちに送ってくださったことを感謝します。今日梅雨が始まり、雨の中満員電車に揺られて傘を差してここに来られたお一人お一人を、神を祈ります。この天の喜びと楽しみと平安で今晩満たして、それぞれのところにお使わしくださりますように、尊き主イエスキリストの名前で感謝してお祈りします。アーメン。